皆さんおはようございます。特に礼拝を作り上げてくださった沖縄の皆様ありがとうございます。そしてこのヨハネシリーズは東京だけでなく全日本の兄弟姉妹たちと一緒に礼拝できることを心から感謝します。今回はヨハネシリーズの第3回です。今までヨハネシリーズはいかがでしょうか。本日はヨハネの福音書4章イエスとサマリアの女の物語です。イエスのクイズから始めていきたいと思います。 YouTube でチャット機能がある方はぜひそちらで答えて盛り上げていただきたいと思います。早速いきましょう。1問目、イエスは自分は何々であると言わなかったことですね。はい、さまざまな場面でイエスは何々であるとおっしゃいましたが、この一つだけが答え上げちゃった、言わなかったことです。1、良い羊飼い、2、真理、3、愛、4、門、5、命です。はい、よろしいでしょうか。はい、正解は3、愛です。はい、イエスは愛です。まあ、神は愛ですというのは聖書で何度も書かれてますけど、イエス様ご自身はそういうふうに自分では語らなかったこととなります。2問目に行きます。ヨハネの福音書にしか記録されてない出来事はどちらですか。1、ラザロの復活、2、イエスが弟子たちの足を洗う、3、イエスが水をブドウ酒に変えた、4、ニコニデモがイエスに会いに来た。はい、正解は全部正解です。すいませんでした、トリッククエスチョンでした。マタイ、マルコ、ルハネは、共感福音書と言われていて、まあ、簡単に言うと似ているんですけど、ヨハネはとてもユニークで、ヨハネにしか記録されてない場面や言葉などたくさんありますので、改めてヨハネを学んでいくことは特別ではないかなと思います。先週の説教をちょっと簡単に復習したいと思います。先週はホンさん、ベトナムのホンさんが、イエスは本当のあなたが見える。イエスは新しいあなたが見える。そして神様あなたに新しい自分を見てほしいというポイントで話してくださいました。とても素晴らしい説教で、そのポイントをそのまま今週の説教に使いたいぐらいです。このポイント3つを覚えながら、今週はヨハネの4章イエスとサマリアの女の箇所を読みます。ヨハネシリーズの一つの大事なテーマはイエスを正しく見ることです。ここで改めて皆様に考えていきたいと思います。あなたにとってイエス・キリストとは。先ほどあったビデオのようにたくさんの方が参加してくださってありがとうございます。あなたにとってイエス・キリストは。私はこの質問の答えを考えながら、実はこの聖句が自分の心、特に4章を読みながら、あなたにとってのイエス・キリスト、この聖句が思い浮かんできました。マタイの11章28節から30節新旧約から読みます。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを与えられる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。イエスは、サマリの女性を含め、疲れ、重荷を負っている現代の私たちを招待し、安らぎを与えてくださいます。本日の説教のタイトルはこれです。柔和で謙遜な救い主イエス・キリストです。本日はヨハネの4章7節から26節を映像とともに皆様で朗読していきたいと思います。なので早速ビデオでこの歌詞を見たいと思います。よろしくお願いします。改めて聖書がリアルなものであることを感じることができたと思います。最初のポイントはこれです。柔和で謙遜なイエス・キリストです。もう一度読んでいきたいと思います。7節から7節8節を飛んで9節を読みます。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは 交際しないからである。この女性は水を汲みに井戸に一人で正午にやってきました。一般的に女性は集団で朝早く水を汲みに来ることが常識でしたが、一人でこの時間で井戸にいる時点でこの女性は人を避けていたということがよく考えられます。イエスの申し出に対して素直に返事もしませんでした。ここに壁があります。最初の壁は人種差別と宗教の壁です。ユダヤ人はサマリア人と交際しません。この順番に注目してください。サマリア人がユダヤ人と交際しないのではなく、ユダヤ人がサマリア人と交際しませんでした。つまり数百年前からユダヤ人はサマリア人を見下し拒絶した歴史がありました。次の壁は性別です。ユダヤ人教師が異邦人の女性に教えることは禁じられていました。実はよく聖書の場面で5000人の男性がいたとか4000人の男性がいたって、そのような書かれ方の表現は、まあ、本当に厳しいユダヤ教の中で異邦人と関係なく、ユダヤ人の教師は女性に教えてはいけないということで男性の人数だけを数える、まあ、そこまでそういう習慣があったそうです。ましてはサマリアの女性です。明らかに壁を作っている女性に対してイエスは水を飲ませてくださいと頼みます。イエスは彼女の助けが必要なわけではありません。水を汲むバケツがなかったとしても彼は神の子なので水は自分で何とか準備することができます。でもイエスは彼女にお願いすることで彼女とのつながりを求めています。柔和で謙遜なイエスの姿が見られます。続けて読みましょう。4章の10節から12節。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からこそその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことである。女は言った。主よ、あなたは汲むものを持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるんですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブはこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水も飲む者は誰でもまだまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエスを拒絶した女性に対しても、イエスは神様の賜物を与えようとしています。しかし彼女はこの時点ではまだ求めてはいません。謙虚でもなく、心も開かず、イエスと話していることを理解していません。会話の辻褄が合いません。イエスは永遠の命という霊的なものを語っていますが、彼女は乾くことがないための物理的な水のことを話しています。その中でイエスはとても忍耐強いです。イライラして壁を作らず、女性に不安を与えません。正しいことを教えようと力んで断絶しません。イエスは柔和で謙遜でした。その結果、この女性は初めてこの場面でくださいと求めてきました。15節のこの女性の願いに対してイエスは思い切って心の深い部分に入ります。続けて読みましょう。イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには 5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのまま言ったわけだ。ここで会話が自ら彼女の人生と移ります。夫を呼んできなさいと伝えます。夫はいませんと距離を置くような逃げるような返事を女性はします。人は心に触れられたくないときに目をそらしたりとか会話の内容を変えようとしますね。ここでイエスは彼女を咎めるのではなく恥をかかせたいわけでもありません。彼女を否定せずに拒絶しません。イエスの答えは、あなたはありのままの真実を語った、私はそれをすべて知っていると彼女に言った言葉を受け入れます。サマーレの女性が過去に5人の夫がいたとしたら、夫に先立たれてしまったか、夫から離婚を申し出された、その2つの選択肢しかないです。当時女性の方から離婚を申し出ることはできなかったからです。もしかすると5人の夫に拒絶され別れられ、今の付き合っている男性は結婚もしてくれない、 つまりこの女性は拒絶、恥、屈辱、孤独、苦しみ、悲しみの連続でした。ここで改めて、なぜ彼女は人目を避けて一人で井戸に来たのかということは理解することができます。社会から人から見下され拒絶されていました。しかしイエス・キリストは彼女のことを価値のある女性として尊厳をもって接しました。イエスは謙遜で柔和でした。イエスにとっては彼女の性別、宗教、人種、弱さ、過去の歴史は一切関係ありませんでした。すべての人を平等に愛し、すべての人に神の賜物を与えようとします。その傷ついている心を守るために壁を作っていた女性に対して、イエスは柔和に謙遜に忍耐強く接して、少しずつ壁が壊れてきます。イエスが彼女の心に深く触れる質問した時の彼女の反応に注目したいと思います。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私ども先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。サマレ人は基本的にモーセの五章しか読んでないので、旧約聖書の預言書はあまり知らないはずです。しかしこの女性はキリストですね、メシア、つまり救い主について知っています。そしてさらに知りたがっています。心奥底にこの女性には求める心がありました。不安と拒絶の壁が崩されていくと、実は神様に対してものすごくオープンな女性だったことがわかります。イエスは人の心をすべて見抜いておられます。そしてすべての人に対して柔和に謙虚に忍耐強くチャンスを与えます。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私である。これハッとされるすごい言葉です。三章のニコデモに対しても、後にピラトに対してもはっきりと自分は救い主であるとイエスは断言したことはなかったです。イエスは自分こそが救い主であると答えることによって、サマリアの女性が求めていた永遠の命につながる生きた水を与えました。イエス・キリストは柔和で謙遜でありました。 2番目のポイントに行きます。救い主であるイエス・キリストです。続けて読みましょう。28節、女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人に言った。さあ見に来てください。私が言ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。水を汲みに井戸に来たのに、水瓶を置いたまま町に行きます。生きた水を受け取ってこの女性は何が一番大切かが分かりました。かつて人を避けて町の人に拒絶されたこの女性が、今度は積極的に町の人に向かっていきます。すごいことは、間違いなくこの時まで評判が悪かったはずの女性が、彼女の言葉によって大勢の人がイエスのもとへやってきました。そして彼女が町の人々に語ったメッセージに注目したいです。私が言ったことをすべて言い当てました。そして彼女はこう言いませんでした。彼によって私の人生が180度変わりましたと言ってないです。さらに彼女は、もしかしたらこの方がメシアかもしれません。つまりこの時点で彼女の信仰、確信は完璧ではなかったです。完全にビカム、完全にビリーブした状態ではないです。生きた水を受け取った彼女は非常に興奮して喜んで、そして情熱がにあふれた彼女は周りにものすごいインパクトを与えることができます。私たち弟子たちにとって、多くの場合自分が十分に変われてない、自分の信仰が弱いなど考えて、人にインパクトを与えることができないと思いがちです。しかし大切なことは、私たちの人生そのものよりも、私たちがイエス・キリストの生きた水に触れたかどうかです。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の言ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。あなたにとってイエス・キリストとは、それをもう一度考えてください。皆さんの答えを素直に伝えることによって、人の人生を変えるきっかけが与えられるかもしれません。あなたの人生の分かち合い、これが特別なストーリーです。あなただけのオリジナルストーリーです。それは神様の奇跡で、栄光で、周りの人にぜひあなたのストーリーを伝えてください。40節、そこでサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところに留まるように頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人がイエスの言葉を聞いて信じた。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。柔和で謙遜なイエス・キリストは救い主でした。サマリアの女の心の壁をゆっくり少しずつ壊し、生きた水をプレゼントした。生きた水を受け取ったこの女性の人生が変わりました。イエスはこの女性の救い主になりました。拒絶、恥、恐れ、不安、孤独のすべての壁が壊されて、彼女は町のヒロインになりました。彼女の人生の問題がすべて解決し、変わったわけではありません。しかし彼女の人生は、まさに先週コゴンさんが教えてくれたように、イエスが見える新しいあなたになりました。そして神様は、あなたにも新しい自分を見てほしいと思ってらっしゃいます。私たちの周りにも、このサマリアの女のような人がたくさんいます。あなたにはそう見れないか、見えないかもしれませんが、生きた水を求めている人はたくさんいます。 今は不安や傷や難しさで心に壁があるかもしれません。しかしイエスはどんな固い壁でも彼の柔和さと謙虚さで壊すことができます。救い主を見つけた人は周りの人にインパクトを与えます。実はあなたがサマリアの女でした。そしてあなたもイエスにあって人生が変わり、イエスによって生きた水、永遠の命を与えられました。サマリアの女性からのメッセージは、一人一人は神様にとって特別な存在であり、一人一人は価値のあるものであります。私たちから神様を求めたわけではなくても、イエスは自ら近づいてくださり、私たちに生きた水の賜物を与えてくださいます。柔和で謙遜な救い主イエス・キリスト、彼こそ私たちの救い主です。ありがとうございます。